今朝のメッセージは新年ということで考えていたんですけれども、イザヤ書の一番最後に近いところですね、65章の17節にある言葉に、身を誠に私は新しい天と地を創造するという言葉がありました。これは新年にふさわしいんじゃないかなというふうにずっと思ったんですけれども、それで今日のタイトルは神が一番新しくしたいところ、まずそのことを皆さんに考えていただいて、そして考えながらメッセージを聞いていただきたいというふうに思います。見よ、まことに私は新しい天と地を創造する。イザヤ65節、65章17節ですね。黙示録にも同じような言葉があります。見よ、私はすべてを新しくする。黙示録のこれも最後の方ですね、21章5節です。神様はすべてを新しくするというふうに言われてますけれども、イザヤ書を読んで、また聖書全体を通して読んでいきますと、神様が一番新しくしたいと思っておられるところはどこか。それは私たち人間の心であるというふうに思いました。こういう言葉もありますね。第2歴代史の16章の9節に、主はその御目を持ってあまねく全地を見渡し、その心が自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。またこれは第一サムエルの16章でしたね。ダビデが選ばれた時に、まず最初にダビデのお兄さんたち、ナタンが使わされて、サムエルが使わされて、そして、王様、次の王様を選ぶわけですけれども、一番最後に一番小さい末っ子のダビデが、出てくるわけなんですけれども、最初のお兄さんを見た時に、とても立派な人だ、この人に違いないというふうにサムエルは思うわけですけれども、そうじゃないというふうに言われました。そして主が言われたのは、私、人は上辺を見るけれども主は心を見るんだよというふうに言われました。そして、神様は全てを新しくする、新しい創造についてイザヤ書においては予言されているわけですが、新約聖書に入ってイエス様の十字架と復活の技を通して私たちが学ぶことは、もうすでに新しい創造は始まっているよということです。先ほど私たちが歌った賛美歌ですね、誰でもキリストのうちにあるなら、第2コリントの5章17節のを歌にしたものですけれども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、みよ、すべてが新しくなりました。イエス様の救いの技を通して、神様の新しい創造はすでに始まっているということですね。ガラテヤの5章の6章15節でも、大事なのは新しい創造ですというふうに書かれています。同じように同じ手紙の中で 大事なのはと言われているのは、愛によって働く信仰だけが大事なのです。私たちの心がどこに向いて、何を考えて、そしてどのように生きるか、それが大事なんですよ。エペソの、手紙の中にも、私たちは、キリストにあって私たちは神の作品である、もう新しい創造は始まっている、神様は私たちを今まさに作られている、そういう過程にあるということで、その中でパウロはこのようにも言います。人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てること、古い心、考え方、そういったものを捨てて、そしてあなた方が心の霊において新しくされる、真理に基づく義と性をもって神にかたどらり、かたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたとあります。私たちは神に似るように作られました。罪によって私たちはそれを歪めてしまう、歪めてしまったわけですけれども、それを新しくしてくださる、それが神様の約束であり、神様の技である。で、この続きには、だけれども気をつけなくてはいけないことがある、悪魔に機会を与えないように、悪魔は機会を狙っているよ、私たちの心を歪められていることは、神様から離れていることを喜ぶ者がいる、それは悪魔であるよ、そしてそれを私たちが神に近づくことを妨げようとするのも悪魔であるよ、悪魔に機会を与えないということで、でここで大和君にちょっと手伝ってもらおうと思いますが、これを、読んでみてください。
悪魔に機会を与えない、
ま、もう一回読んでください。
悪魔に機会を与えない、
はい、お願いします。その次読んでください。
神はいらない、悪魔はいる。
はい、ありがとうございました。ちょっとこれはトリッキーなやつで、いい？そういうふうに読んでもらいたかったんだ。で、これを違うふうにも読める。ひらがなだからね。神はいらないっていう人もいる。そしてもちろん悪魔はいるっていう人もいるかもしれないけれども、それをこういうふうに読んだらどうかな。神入らない。神入らないと悪魔入る。ね。でも、これ今度、これはこういうふうに。神入る。そうすると悪魔は入らないし、入れない。し、入らない。これは聞いたことある方いらっしゃると思うんですけれども、なかなか面白い言葉だなという、聖書が教えるのは、パウロも注意しているのは、悪魔を入れてはいけない。よく、スポーツの中に、その相手に有利になるようなスペースを与えてはいけないんだという言い方をしますけれども、悪魔にスペースを与えてしまってはいけない。神様にスペースを与えるというのはおかしな表現ですけれども、提供する、入っていただく、そのスペースで働いていただく、そのスペースというのは私たちの心であるという、生活であるということです。神様に入っていただき、そうすれば決して悪魔は入ることはないですから。ですけれども、もし私たちが神様が入っていただくことを拒んでいるなら、悪魔はいくらでも入っていきます。 ですから神様に働いていただく、そして神と一緒に働くというのがクリスチャン生活である、そのことを今年も覚えていきたいというふうに思います。神様が私たちに望んでおられることは、キリストの心で生きるということ、それが私たちの教会の目標でもあるというふうに中法にも書いてありますけれども、フィリピの2章の3節から25節と書いてあるんですが、これはおそらく5節の間違いですね。何事でも自分中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。フィリピの教会に問題があったようなんですね。そしてその教会の喜びも失われていたような教会になってしまって、パウロが手紙を書いて喜びの手紙というふうに言われますけれども、喜びなさい、主にあって喜びなさいというふうに何度も言われるということは喜びがなかったからだというふうに思います。その原因は何か、それが自分中心、自己中心であり虚栄、プライドであった。その教会に対してパウロはそれは、間違っているんだ、そしてどのような心を持てばいいか、イエス様と同じ心を持ちなさい、神であるイエス様が私たちを救うために人となられた、ご自分を低くされた、そして最悪の使えるものの姿を取り、最悪の死を私たちのために選んでくださったんだ、そのイエス様の心を、精神を忘れないで、そのよう、その心を持っていきなさいというのが、そのピリピの手紙の教えであります。そしてこの新しくされるというのは、信仰を持ったからそれで終わり、はい、出来上がりというものではないということですね。これは継続する成長のプロセスであるということです。神の技である。私たちが歯を食いしばってどうのこうのというものではなくて、自分の力ではできないことでありますから、それは神様の技である。そしてそれは継続する、成長していく、そういうプロセスであるんだ。その間にいろいろな辛いこともあり、嫌なこともあるでしょうけれども、そういうプロセスですよ。そして神様がそれを、神の技を成し遂げてくださる、私たちと一緒に行ってくださり、私たちのうちに働いてくださる神の技である、それがクリスチャン生活であるということですね。具体的にパウロはコロサイの3章のところで、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、神様の御言葉を心にいつも蓄えていなさい、そして知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。御言葉、そして賛美ですね、賛美歌、それが私たちの成長のそのプロセスを助けるものですよ。それを日々、行うことを、続けることを忘れないように。そして私たちが神様と向かうのは礼拝とかそういう時だけではなくて、あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべていつでもすべてにおいてイエスの名によってなし、イエス様と一緒に行う、そして主によって父なる神に感謝しなさい、感謝を持って 全てにおいて感謝を持って、そのように日々生きる、それが成長のプロセスですよというふうにパウロは教えてくれています。そしてそのプロセスの中で何が起こるかというと、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、これは、まあ、神様イエス様のことを反映しながら、あるいは見つめながら、イエス様のことを見つめながらイエス様と一緒に生きることによって私たちは変えられていきます。どのように変えられているかいくかということを、パウロはここで栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。私たちの力ではなくて、神様がそれを、聖霊様がそれを成し遂げてくださるということです。第二コリントですけれども、同じ第二コリントの4章のところで、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、私たちの外なる人は必ず衰えます。それを見ていると勇気を失ってしまいますけれども、やる気も失ってしまうかもしれないですけれども、元気も失ってしまうかもしれないですけれども、内なる人は日々新たにされています。それが神様の技です。永遠に続きます。永遠の、それが永遠の命ですということですね。ですからクリスチャン生活は神様と一緒に、歩む、ある意味ではクリスチャン生活はお父さんと一緒の生活というふうにも言えると思います。テレビでお母さん、まだ今やってるかどうか分かんないですけど、お母さんと一緒というプログラムがありましたね。私たちの子供たちは3人ともおそらくそれを見て育ったかなというふうに思うんですが、クリスチャン生活はお父さんと一緒ということで、イエス様が教えてくださったその祈りの中に、日々どのように生きるか、天にいます私たちの父よ、天のお父さんとまず、目を向ける、父に向ける、神様に向ける。ですから主の祈りの生活、それがクリスチャン生活であります。神様が永遠において私たちを救う、そういうプロジェクト計画を立ててくださった。一言でそれを表すなら、どういうふうに表せるかなというふうに考えると、プロジェクト一緒というのも悪くないんじゃないかなというふうに思います。一緒のプロセス、神様と一緒に生きる、そのプロセスの中で私たちは主に似るものとして成長していきます。で、私は一緒という言葉が好きなのは、一緒には二つの意味があって、二人で一緒とか三人で一緒、その一緒と同じ、レストランに行ってカツ丼くださいって友達と、カツ丼が、友達がまずカツ丼って言うと、で私も注文の時に一緒のものをくださいって言うと同じものっていうことですから、イエス様と一緒に歩んでいく時に何が変わるかというと、私たちの心もイエス様と一緒になる、同じようになっていく。それがクリスチャン生活であると思います。一緒、一緒、いい言葉ですね。これは英語ではないと思うんですよ。もし サメルさんとか、その英語でその一緒っていう言葉があれば教えていただきたいなと思うんですけれども、考えてみてください。そして、私たちは天国に入れる、救われて天国に入れればそれでおしまいではない。救われた、あ、よかったよかった、ということを、そういう救いというのを聖書は教えてないと思うんですね。それが始まりである。 ですから赤ちゃんが生まれるわーっていう、もちろんそれは喜びはそこにあるわけですけれども、その成長のプロセスがそれ以上の喜びであるということをですね、そういう、それがクリスチャン生活です。ですからそこから始まり、クリスチャンというのは神様と一緒に生きる、そして神様の言うことを聞く、ちゃんと聞く、聞くということは従うことでもある。ですから父なる神、神のお父さんと一緒の生活であるわけなんですけれども、そしてイエス様が言われたのは、天の国は、子供たち、このような者たちの入るところ、このような者たちのようになって入りなさい、そういうところである。ですから求められているのは、私たちは今はこう能力とか知性とかそういったものを一番大事にするわけですけれども、神様が求めるのは信頼ですね。子どもたちは親がやってることは全部わかんないはずなんです。だけれども信頼して親についていきますね、従います。そういう関係、そういう関係が天のお父さん、父なる神とイエス様が教えてくださった生き方であるというふうに思います。もちろん理解というものは大事です。知性というものも大事です。それは神様が私たちにくださったとても素晴らしい賜物であるわけですけれども、それがどこから来ているかっていうのを忘れてはいけない。と思います。そういうそのことを、そうですね、忘れてはいけないということで、そして、イザヤ書を私たちはしばらくの間、学んできましたけれども、その中で神様とその当時のイスラエルのやり取りが書かれていますけれども、どれだけ神様が苦労しているか、神様にとって一番難しいもの、大変なことは何かっていうと、私は私たちの人間の心を本来あるべき姿にイエス様のような心に変えていく、それが一番難しいことなんじゃないかなというふうに、イザヤ書を読んでいくと神様がどれだけ苦労されているのかっていうことも分かりますね。例えばイザヤの65章のところで、私は神様ですね、反逆の民、ご自分の民なんですよ、イスラエルですから、ご自分が選ばれたご自分の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた、イスラエルに対して差し伸べたけれどもそれに応えなかったっていうこと、思いがここに入っていますね。今の自分の思いに従うということは、イスラエルが神様から教わったことは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、私たちのあなたの主である神を愛せよっていう、それが一番だっていうふうに教わったはずなんですけれども、自分たちが一番になってしまって神様を後回しにする、忘れてしまう、そういう生活になってしまったということがイザヤ書に書かれていますね。また29章のところでも、この民は口先で近づき唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている、彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。ですから神様からは宗教というそういう形は続けているかもしれないけれども、そして、聖書を読んだり祈ったりっていうそういう言葉は彼らは上手にやるかもしれないけれども、心が離れてしまっているんだ、 まさにイエス様の時代もパリサイ人たちという、最もその時代では宗教的な指導者として尊敬された人たちでありますけれども、そして外観は素晴らしい人たちであった、言葉も素晴らしい人たちであった、でも心が神様から離れていたということを言われてますけれども、イエス様は彼らのことを、彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛した、そういう人たちである、ですから神様を愛することはできないんだ、神様の目よりも人の目を大事にする、従おうとする、神様に褒められるよりも人に褒められることを大切にする、そういう風になってしまったということですね。イザヤでそれが繰り返し言われていることをだということを示すために、もう一回、もう一箇所、57章の17節で、しかし彼らは背いて神様から離れていってしまって自分の思う道を行った。ですからここで私たちが一つ考えなくてはいけないことは、今の世の中というのは、この自分の思う道というのがいいことですよ、自分の好きなように生きる、そして自分の思う通りにしなさいとか、自分を信じて自分に従えばいいんだっていう、そういう時代なんですけれども、それは聞こえはいいんですけれども、私はまさにそういうふうにクリスチャンになる前10代の時は生きてた、そういう信念で生きてたと思います。よく死ななかったなというふうに 今になって思うんですけれども、神様の歩みによって今まで生きてきましたけれども、それは、決していい生き方ではない。そして、本来イスラエルという国は一番いい生き方を知っている人たちで、その生き方を周りの国の人々に示すというのが使命でした。イスラエルの使命は世の光、地の塩として。でもそれが逆に他の国々を見て、あれがいいな、こっちがいいなっていう、本当の神様から離れていってしまったということですね。その神様はそれでもイスラエルを愛されたということで、こういう言葉もあるんですね。イザヤの63章のところで、彼らが苦しむ時にはいつも死も苦しみっていう、ご自身の使いが彼らを救った、何度も何度もイスラエルを救ってきました、その愛と憐れみによって彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いて、来られた、そういうふうに聖書を書いてあるんですよ。神様はどれほどイスラエルを愛し、そして、イスラエルのために尽くして来られたか。しかしっていう、彼らは逆らい、死の聖なる御霊を痛ませたので、悲しませたので。ですからイザヤ書を聖書を読むとき、神様は、人が、私たちが神様から離れても、神様は常に私たちと共にいてくださり、そして私たちが愚かなことをするときに一番苦しむ、一番悲しむのは神様であるんだ、この世界の状況をご覧になって、本当に私たち人間は素晴らしい能力を与えていながら、その能力の使い方がわからない、力の使い方がわからない、まだ学んでいない、それでお互いに苦しめ合い、滅ぼし合いながら生きてしまっている、憎しめ合いながら生きてしまっている、それ、私たちはそれを見て苦しむわけですけど、当事者も もちろん苦しむわけですけれども、一番苦しんでおられるのは神様であるということを聖書は教えていると思います。そして私のところに戻ってきなさいというのが旧約聖書の預言者が口を揃えて言っていた言葉でありました。ですから、神様にと一緒に生きる、それが、正しい生き方でありますけど、それを妨げるものがある。それは私たちの、先ほども見たように私たちの自分中心の心であり、またプライドである、虚栄であるということですね。それでイザヤ書はどのようにしてその救いというのがもたらされるのか、一つ私たちがこのイザヤ書の6章を学んだときに、学んだのはそのイザヤ自身の体験ですね。イザヤは神と出会うわけですけど、神様の栄光を垣間見る。そして自分はもうダメだっていうふうにこう倒れるわけですけれども、神をの栄光を見てしまった、そして聖なる栄光を見てしまって、自分はもうダメだ、自分は罪深いものである、そして罪深い人たちと一緒に住んでいるものである。その時に、神様は御使いを遣わして、そしてイザヤに大丈夫だ、あなたは清められたよということを言われるわけですけれども、イスラエルが神様に救われるためにはその道を歩まなくてはいけないということだと思います。自分の罪を認める、自分は神を神としない、自分が神になったような、そういう生き方をしているものである。そしてその愚かさに気がつかなくてはいけないということをですね、イザヤが体験したこと、それはクリスチャンになるという、そのバプテスマがそのことを教えているというふうに聖書は教えるわけですけれども、パウロがローマ人への手紙の中で6章の中でいうことは、恵みで救われるんだったらいいじゃないか、何をしてもいいんじゃないか、許されるんだ、いいんじゃないかというふうに言うときに、パウロはそれは違うよということで、何を指すかというと、バプテスマをそこで指すわけですね。あなた方はバプテスマを受けたときを覚えているでしょう。ローマの6章のところで、それともあなた方は知らないのですか、あなたが受けたバプテスマというのはイエス・キリストにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。バプテスマで私たちは神様と一緒に、イエス様と一緒に結ばれたはずですよ。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストを共に葬られた、バプテスマ、水の中にこう沈められた時に一緒に葬られて、そしてそれはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちもその水から上がってくる時に新しい命をいただき、そしてそこから新しい歩みが始まったはずですよ。そういう私たちが、罪は大丈夫、許されるから大丈夫、恵みだから大丈夫という生き方、考え方というのは、間違っているというふうにパウロはそこで指摘していると思います。ここで茨城の海でバプテスマを受けた青年の話って書いてあるんですけれども、これは何度も私は面白い話で好きな話で、お話してしまうんですけれども、これはバプテスマをキリスト教クリスチャンになりたいということで、そして宣教師と一緒に学んでいた青年がいた。 何時間も何時間も聖書を教えるんだけれども、決心がつかないようだ。もうほとんど宣教師は知っていることを全部こう教えたような感じであったんですけれども、決心がつかない。でやっと一晩中こう学んで、聖書を学んで、分かりました、受けますということで、2人は多分夜が明けた時にこう水の中に、海の中に入っていったんだと。茨城県海が近いですから、入ってバプテスマを受けた時に、その青年を海の中にこう沈めた。そして自らこう出そうとした時に、何か青年がこう暴れてこうびっくりしたような顔をして見る。でどうしてそのびっくりしたような顔をしたかというと、その時の宣教師の言葉が日本語があんまりまだ上手でなかったか、そのコミュニケーションがよく取れなくて、この青年はクリスチャンになるためには死ななくてはいけないっていうだからその覚悟はなかなか取れ、決意が できなかったんだっていうことで、でやっとその決意が分かった、じゃあイエス様と一緒に死ぬということで決意でこう水の中に入ったっていう、まあ、それもびっくりしましたけれども、そういうですから、そのバプテスマパウロがこのおそらくローマの6章をやったんじゃないでしょうかね、一緒に死んで、そしてっていう、それでそういう話もあるということです。それだけなんですけれども、その大事なポイントがそこにあるような気がして、私たちがその忘れているところですね。で、今日皆さんと一緒に考えてみたかったことはそういったことです。そして神様が私たちから求める姿勢、心というのが2箇所イザヤ書の中にありますので、そこを読んで終わりにしたいと思います。ではご一緒にお願いします。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。じゃあ次いきますね。今のがイザヤの57章でした。66章の2節です。主の御告げ、どうぞお願いします。私が、はい、じゃあお願いします。私御告げ、私が目を留める者は減り下って心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。こう繰り返して言われてますから、これは大事なことです。へりくだった心、神の前に。そして二つ目には、具体的に私の言葉におののくものだっていう、それだけ、まあ聖書の中で基本の基本というのは主を恐れる。その恐れるのは怖がるっていうことじゃないですよね。それだけそういう、まあ畏敬の念という神様の素晴らしさの前に、私たちが膝をかがめ、そして感謝と愛を持って神様に向かうという、そういう姿勢だと思います。へりくだった、へりくだることが大事なんだ、それをイスラエルは忘れてしまっていたということがイザヤ書に書かれています。今日のイスラエルも私はそういうところがあるんじゃないかなというふうに思って、なんとか正しい方向に、良い方向に向かっていただきたいというふうには思っています。で最後にもう一つやりたかったことがあるんですが、この歌を一緒に歌いたいと思います。これはあれ、クリスマスもう終わったんじゃないかっていう、クリスマスは終わらないんですね。ここに、これはポインターっていうのがあるんですよ。これこう、これ初めてまともに使ってます。 今なおイエスは宿としたもう、この今なおなんですよ。クリスマスが来て、そしてクリスマスが終わってではなくて、いや2000年前の話ということではなくて、今なおイエス様は宿とする、どういうものを宿とするのか、もうあのイザヤ書そのものなんですけれども、いとも減り下るあなたの心を住まいとしますということをですね。そして4番もそれにこうつないで、私たちの心を王座として、そこから収めて、そこを収めてください。インマヌエル、神共におられる一緒の神、主よ我が神よという。ではお願いします。くすしきたまもの神の愛は、静かに地に降る梅雨のごとし、今なおイエスは宿としたも、いともへりくだる長心、神の御子イエスよ、いざくだりて、けがれし心を長御座とし、常しえまでも座したまえや、インマヌエルの主よ我が御神よ。はい、それでは最後に、まずお祈りしたいと思います。愛する父なる神様、今日はイザヤ書の最後の部分からあなたが新しい天、新しい地を創造される、そして全てのものを新しくするという言葉から学びました。どうぞ、新しい年が始まりましたけれども、私たちは知っていることは、新しい年が私たちを新しくするのではないということです。繰り返し繰り返し、それは時は流れるものですが、永遠の神であるあなたが、私たち、あなただけが私たちを変えることが、新しくすることができます。どうぞ、今年そのあなたを信頼して、日々新たにされながら歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。